今朝は宗教改革記念礼拝としてこの礼拝を守りたいと思います。マルティン・ルターが1517年の10月31日に当時のローマカトリック教会の免罪符の販売に抗議しまして、ビッテンベルグの城教会の扉に95箇条の帝台を貼り付けたことが発端になりまして、宗教改革の炎が全ヨーロッパに広がりました。この歴史的な出来事を記念して10月31日が宗教改革記念日というふうにされております。そしてこの宗教改革を記念して多くの教会が世界中と言ってもよろしいかと思いますけれども、この10月の一番最後の聖日、先週の主の日ですけれども、宗教改革記念礼拝を捧げております。先週私は留守にしておりましたので週遅れになりますけれども、今日宗教改革記念日礼拝としてこれを守りたいと思います。で、特に今年はですね、1517年から2017年で、500年の記念の年なんですね。それでもう世界中本当にあちこち、日本でもあちこちでこの宗教改革の記念のいろんな集会がなされております。コンサートから、いろんな出版から、またいろんな研究会から開かれております。そういう、特別な年が今年です。この意味で、私も今朝ですね、特に宗教改革ということを改めて覚えてですね、その意味をもご一緒に考えながらこの礼拝を通して考えたいというふうに思っています。で、宗教改革には通常ですね、2つの大きな原理があると言われているんですね。1つは聖書のみの原理、つまり聖書の独占的な絶対的な権威ということです。これは実はこの金曜日に南四国の連合婦人会で講演をいたしました。もう一つの原理というのは実質原理、内容原理というふうに言います。これは彼らが聖書から福音を発見したわけですが、その時にただ信仰によってのみ義とされる、信仰によってのみ我々は神の前に正しいものとされ救われるという教え、信仰義人というふうに言いますが、この信仰によってのみ救われるということを、これを実質原理、内容原理と言います。で、これにはいろんなことが関係しています。つまりそれは我々の功績ではなくって、この信仰によってのみ、ただイエス・キリストを信ずる信仰によってのみ、そしてそれはただ神様の恵みによっての救いなんだという、こういう真理、これが宗教改革の内容原理と言われるものです。で、今朝はですね、この宗教改革の内容原理にあたります点をエピソの信徒への手紙の2章の1節から10節を通して学びたいというふうに思います。私たちがこの2章の1節を読みますときに、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですとあるわけですね。非常にショッキングな言葉があるわけですね。ショッキングな言葉っては死んでいた、こういうふうにこの手紙の著者でありますパウロが語る点であります。我々は別に死んでいるわけじゃない。お互いに息をし、食事もし、肉体的な意味で何も死んでいるわけではない。ですからここでこの聖書の箇所が死んでいたとこういうふうに言うのは肉体的なことではありません。そうではなくって、神様に背を向けて、そしてキリストを信じていないその状態のことを死んでいるというふうに彼はここで語っているわけです。その死んでいる状態というのをどういうふうに表現しているかというと、2節以下のところで、この世を支配する者、かの空中の勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く 霊に従って過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした、とこう言ってるんですね。で、ここでパウロがこの私たちも皆とこういうふうに言っているのは、当時のユダヤ人たちは自分たちは神の民であって、そのようなですね、一般的な異邦人のような罪人ではないと、こう考えてたわけですね。それに対して、いやいや、私たちも皆こういうこの異邦人たちの、神を信じない者たちのうちに中にいてですね、そして肉の欲望の赴くままにも生活して、そしてですね、他の人々と同じように、これは実は生まれながら我々は神の怒りを受けるべきものだ、みんな一緒なんだ、こう言ってるわけですね。つまり一言で言ったら、我々はみんなですね、罪人なのであって、神の怒りに値するんだ、神の裁きを受けるものなんだ、それは私たちが霊的に死んだものなのだということをここで、まあ、言っているわけであります。まあ、死んだものというとですね、そういうことをカチンとくる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、これは聖書ははっきり語ることですね。よくわかるのは、ルカによる福音書の15章に出てきます法と息子の例えがありますよね。二人の息子がいた、そのうちの弟の方が自分のお父さんに対してですね、自分の財産のわきまえを要求するわけですね。つまり生前贈与、生きてるうちに自分の分をもらいたい、こう言ってお父様からその財産を受け取って、そして遠い外国の地、外国の地ってのは華やかなところっていうことを含んでますね。そこへ行くわけです。そこで彼は放蕩に身を持ち崩して、財産を使い果たして、そして食べるものまでことかくようになってしまって、そして豚狩りになって、そして豚の食べる生豆さえも、豚の食べる食べ物さえも食べて腹を満たしたいということまで、そこまで成り下がってしまうわけですね。そこではたとこの息子は気がつくわけです。本心に立ち返るわけですね。自分はお父さんから払ってきたことは間違ってた、こう言って、もう雇いの人でもいいからお父さんのところへ帰ろうと言って、お父さんのところへ帰るわけですね。そうするとそのお父さんはずっと息子の帰るのを待っていて、そして息子が帰るのを見つけたときに走り寄って彼を抱きしめ大喜びで迎え入れたという話です。その時にお父さんの言った言葉が書いてあるわけですね。それはルカの福音書の15章の24節ですけれど、こう父親は言うわけです。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったって。つまりお父さんから離れていたこの息子は実は死んでいた、こういうふうにお父さんに言うんですね。このお父さんは神様のことですね。神様から離れるときに、人はもちろんこのように放蕩両身を持つし、またパウロの言葉で言うならば、結局は私どもはどこかで肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動してしまう。そういうものと私は、まあ、やっぱり人間のというものは罪とはそうなってしまう。その神から離れた人間の姿を死んでいたとパウロは言い、またルカによる福音書も死んでいたものとこういうふうに言っている。ですからこの場合、死んでいたというのは肉体的なことじゃなくて霊的なこと、霊的なことっていう言葉が難しければ、魂が死んでいたという意味ですね。神様の目から見ると、神様に背を向ける人間の生き方というのは実は魂が死んだ状態だと、こういうことが聖書が明らかにすることです。そして宗教改革というのは、もう一度聖書から発見したのはこのことなんですね。当時のカトリック教会というのは、人間というのは少し病気はあるって でもね、まだ健康な部分があるんだ。だから神様に救われるためにはやっぱりその健康な部分もあるので、ちゃんとした良い技をしてですね、そして私たちの良い行いも加わって我々は救われるのだと、こう考えたわけです。ですけども、そういう意味ではだから功績思想ということが言われるのはそういうことですね。けれども宗教家たちはそうじゃない、聖書が言っているのはそうじゃない、人間はまさに病ではなくして死んだものなんだ、こう言ってるんですね。これは宗教家者ルターが文字通り自分が経験したわけですね。修道士となって修道院でもうあらゆる訓練とですね、そして修練をするわけです。ところが神様の義という言葉があったときに、どうしても自分はですね、そんなことができない、こういうことを彼はものすごく苦しむんですね。やろうとすればやるほど、いよいよ自分の罪というものが、良い行いを願ってもですね、悔いても悔いても罪を犯すんだと。そして自分自身が全くダメなんだ、絶望するわけですね。その中で彼は聖書の中で福音というものを信仰によって義とされる真理を発見するわけですね、見出すわけですね。つまり宗教改革の共通していることは、人間というものはそのものならば、神様に我々が背を向けて歩んでいる限りはまさに霊的に死んだものだ、魂が死んだものだ、こういうふうに宗教改革はこの真理を見出したのであり、そのことが今朝のこの場所にも出ているということです。まずこの点が宗教改革の時のにですね、見出された第一の点としてあるということなんです。第二のことはですね、霊的に死んだ状態にあると、こういうことなんですけれども、じゃあ魂が死んだ状態のままに神様が放っておかれたかというと、そうではないということなんですね。この死んでいた私たちに対する、対して神様が憐れみを示してくださったということです。宗教科学者たちはあまり一般的には知られてないんですけれども、宗教科学者たちの祖父ということはよく言われるんですね。祖父、外というのはどういうことかというと、レスクイは霊的に死んだ私たちのうちには、いかなる意味でも私たちのうちには救いの根拠がない、ね、どれだけ自分の中を探しても救いの足がかりがない。結局は人間というのは何度も何度も悔いては悔いては罪を犯し、そういうものなんだ。そうすると私の救いはどこにあるのか、私の内ではなくって外にある。宗教家たちの外というのはそういう意味なんですね。私の外にある。そしてこの私の外というのとすれば、一体その外というのは何を意味するのか、外に救いの根拠があるというのはその根拠は何なのか、その時に宗教家たちが見出したのは、キリストの中に救いの根拠はあるという真理を見出したんですね。しかもただキリストの中に、ですから宗教家たちののみの信仰と言われるんですね。聖書のみですね。そうすると我々の救いはどこにあるか、それはキリストのみなんですね。そしてキリストを信ずる信仰によってのみなんですね。我々の救いというのは外にしかない。そしてその外というのは一体何か、イエス・キリストなんだということです。キリストにのみ私たちの救いの根拠、希望はある、こういうことです。で、この聖書の箇所もそのことを教えてますね。2章の4節のところです。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、 あなた方の救われるのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座をつかせてくださいました。全部ですね、キリストと共に、キリストと共にと、こういうふうに言っていることに注意をしていただきたいと思います。そしてその中で、私たちは死んでいたのと、こう言った後で、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してください、その愛によってと言ってますね。ヨハネの書店から出てくる新約聖書の、非常に厳密な訳はこういう訳しましたね。私たちを愛したその絶大な愛のゆえにと訳してるんですね。つまり、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によってというところを、私たちを愛したその絶大な愛のゆえにということを言ってる。そしたらその絶大な愛っていうのは一体何を意味するかというと、イエス・キリストのことを言ってるんですね。で、考えてくださると、イエス・キリストは私たちの外ですね。神様がイエス・キリストを私たちのために使わせてくださった。私たちの中からじゃなく、私たちの外から神様が使わせてくださったんですね。そしてイエス様は私たちの罪を贖うために十字架にかかって死んでくださるんですね。イエス様の十字架の事実というのも私たちの外ですね。私たちがやったわけじゃない。神様がキリストを使わして、そして神様がキリストを私たちを救うために十字架におかけになった。救い主としてのキリストの側から言うと、私たちを救うために十字架にかかってくださった。私たちは何もしてないんですよ。そうすると、キリストにキリストが、そしてよみがえられるわけですね。神様が彼をよみがえらせた。イエス・キリストがよみがえられた、ね、そして私たちは罪の許しの根拠がそこにあり、永遠の命の土台がそこに置かれるんですね。全部外です。これは私たちが何もしてないんです。神様が送られて、そしてイエス様はそれを技をなさって、その土台を置かれる。そしてイエス様は天に昇られる神の御座につかれる、ね、そのことを神様はイエス様においてなされたこと、とりわけその十字架において、それをですね、私たちを愛したその絶大の愛のゆえと訳してるんですね。それによって我々は救われるんだ。で、その時にいつもですね、先ほど言いましたように、共にという言葉が出てくるんですね。罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かす。あなたの救ったのはそこ、挿入句ですが、6節もキリストイエスと共に復活させ、共に天の王座に使わせてくださったと書いてあるんですね。これはですね、このことが一番よくわかるのは、私たちが洗礼のことを考えているんですね。そしてこの部分、読みました箇所の部分に、学者によってはですね、おそらく洗礼の時のその式文といいましょうか、それが利用されて書かれているんじゃないかということを言う学者もいるんですね。でも少なくとも洗礼のことを皆さんが思ってくださったら分かる。我々は洗礼を受けるイエス様ですね。そうすると私たちはイエス様、水に沈む時に我々は古い私が死ぬわけですね。沈んでしまう。そして我々が洗礼を受けて自ら立ち上がるときに、それは何かというと、新しい私が誕生してくるわけですね。私たちは古い私に死んで、新しい私として誕生してくる。それは何によって起こるかというと、キリストは十字架にかかって死なれて、そのキリストと共に私の罪も、私も罪に死んだ。キリストがよみがえられた。そのキリストと共に一緒に私たちも新しい私としてよみがえる。新しい私がそこに誕生する。洗礼というのはそういう意味では死から命へと移されたことを意味しますね。私たちが洗礼を受けるとは、私たちは死んだものだ。 ということを見せているんですね。キリストと共に死んだんです。キリストと共に私たちは新しく生かされる。でそれはだから共にという言葉は全部出てくる。あの同胞と息子の例えの場合もそうですね。お父さんは死んでいたのに生き返りとお父さんは言ったんですね。生き返って息子は自分のところで帰ってきた、死んでいた、しかし私の元に帰ってきた時に生き返ったとお父さんは言うわけ。我々が洗礼を受けるということは本当に悔い改めてお父さんのところに戻るわけですね。イエス様を信じると、そしてイエス様に私たちが結び合わされる時に私どもは古い自分に対して死ぬわけ。そして今度どうなるかというと、私たちはキリストと共に罪許され、キリストとの十字架によって罪許され、キリストが蘇られたことによる私たちはそこで新しい命を与えられて、新しい私として誕生するんだ。そしてキリストが天に昇られて、今や私たちは天の王座にですねつながる。すなわちそれは我々は勝利をすると、全く勝利をすると、こういうことを意味しているわけです。ですから宗教家の人たちが外と言ったのはこういうんです。キリストにだけ我々の救いの根拠、そして私たちは死んだものだけども、私たちがイエス様を信ずるときに、そのとき私たちはそこで新しく生きるんだ、ね、生きるものになるんだ、生き返るんだ、こういうふうに宗教家たちは理解したわけです。実際私たちはこのことをねクリスマスに経験してるはずですね。クリスマスで皆さんプレゼント交換するわけじゃないですかね。あれはイエス様がおいでになったことは神様のプレゼントだということを意味してるわけですね。救いはプレゼントと与えられる。つまり私たちの外に救いがあるということは、救いというものは全部神様からのプレゼントですということを言っている、ね、イエス様がおいでくださって、十字架にかかってくださったもののことは神様がなさったことだ、蘇られたことも神様がなさったことだ、天にあって王座に仕えたことも神のなさったこと、全部神様が用意してくださったことだ、全部が神様のプレゼントだ。だからただ恵みによってというふうに言われるんですね。宗教改革はね、ただ恵みによって、全部が神様のプレゼントとして私たちの救いが与えられているんだ。しかしその時にですね、じゃあそのプレゼントをどうしたら自分のものにすることができるかということになるじゃないですか、ね、私の姿がどんなに寒くてもね、救いなんか見つけてることはできない、ね、良い行いをしようと思えばその先から罪を犯して、自分の中で救いの根拠なんてない。外にある。イエス様がその救いを用意したんです。でもその救いを私たちは手を伸ばして取れるのか、ね、このことをこの聖書の箇所も語っているように、信仰によってなんだところなんですね。プレゼントというのはただいただく以外にないんですね。ただそれを受け取る、それをどう受け取るかというと、その外の賜物でありますイエス様を信ずることによって、信仰という手によって受け取るんですというわけです、ね、そうすると宗教改革の人たちの言った意味がわかるんですよ、ね、信仰によってのみ受け取るんです、ね、このことがここにもはっきりと記されているわけです。しかもですね、重要なことは、さらに重要なことはね、この信仰の手を受け取って、受け取る手を伸ばすことができて受け取るという信仰も私たちの自分の力じゃないと言ってるんですね。それも実は神様のなしてくださることだ。これが宗教学者たちが語ったことなんです。今日の聖書の箇所の2章の8節を見てくださるとそれが出てますね。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われた。恵みが与えられていて、そしてそれを信仰によっていただいて救われた。その後このことを 自らの力によるのではなく、神の賜物です。その恵みによって、信仰によって救われる、その信仰も神様からの賜物だと言ってるんですね。受け取る手も神様が用意してくださる。これものすごく僕はよくわかりますよ。いつも言いますように、どんなにこのことをイエス様救いは根拠でイエス様を信じなきゃいけませんよと言われても、私も7年間信じられなかったんですよ。ね、つまり私には信ずる力がなかったということです。どんなに聞かされても信ずる力がなかった。でも、自分のある7年経ってからですね、自分の聖書を読み始めて、初めてですね、自分のこのイエス様の救いのことは分かるようになり、信じたんですね。説明できないんですよ。それは神様がそう導かれたとしか私は言わないんですね。私は信じよう信じようと思ったわけでもないんですよ、ね、確かに洗礼を受けたけど、義理で洗礼を受けたようなもんでね、信じてはいないんです、心からは。けれども自分がある時聖書を読み始めた時に、本当にイエス様の十字架のことが分かったんですね。そして涙ながらに悔い改めたんですね。誰かそう僕に悔い改めを迫ったわけじゃないんですよ。つまり神様がなさるってことはそういうことですから、私はいつも言いますように、こうして皆さんに話してですね、絶望することはないんですね。どんなに話してももう皆さんが信じてくださらない、ね、何としても首根っこ捕まえても信じろというのが、それはしないんですね。そういうふうにして我々は信ずることができるものじゃないんです。神様が働かれるときに、どんなに自分がそんなものと思っても信ずるときは人は信ずるんですね。なぜそれがどうなるかというと、神様がそうなさる。教会は、聖書はそれを聖霊の導きというんですね。私たちのうちにも聖霊を働いて、そして信仰を与えてくださるんだ。そうと考えてくださるとね、それこそ私たちが救いというのは全部神様の恵みだってことがわかるでしょう、ね、私の中に救いはないんです。どこにあるか、イエス様にある。だから宗教学者たちはね、キリストのみということを言ったんです、ね、ソウルス・クリストスって言うんですけどね、キリストのみということを言った。そしてそれは信仰によってだ、ね、ただ信仰によってのみだ。ただその信仰も神様の賜物としての信仰なんです、ね、そうするとイエス様、死んでいた私たちがですね、私たちの外に与えてくださったイエス様の救いも神様のなさるものとして与えられた。それを信ずる、私が信ずる信仰も神様がお与えになる。そして私が救われるというのは、ひっくるめたら本当に神様の恵みだということになる。だから恵みによってのみという。そして最後どうなるかというとね、そうすると私たちが救われるということは、すべてはただ神のにのみ栄光を期するものだ。五つののみというんですよ。一つはね、聖書のみなんですね。これ外的なこと。で、私たちの救いのことについて言うと、キリストの二つ目ですね。信仰によってのみ、三つ目ですね。恵みによってのみ、四つ目ですね。そして、ですから、すべての栄光は、ただ神にのみ、五つ目。これが、五つののみというふうに言われる理由なんです。その意味は、我々の救い、我々は全く望みなきものだったけど、ただ神の恵みの御手によって我々は救われた。一切の栄光は神に帰されるべきだ。これがですね、宗教学者たちが見出した福音の真理ということなんですね。五つののみなんです。聖書のみ、キリストのみ、キリストを信ずる信仰によっての、従ってただ神の恵みによって、そして従ってただ神にのみ栄光を期するということです。最後にですね、一つのことを付け加えて終わりたいと思うんですね。それはどういうことかというと、カトリックの人たちが当時ものすごく批判をしたんですね。どういう批判をしたかというと、あなたたちは ただ信仰によってのみ罪を許され救われると言ったらね、人間はそうしたらどうなるかって、もう良い行いなんかしなくなるじゃないかって、何やったってイエス様によって救われるんだったらあと何やったっていいというふうになるじゃないか、あなたは人間をダメにするの、ね、人間を堕落させるの、こういう強烈な批判が来たんですね。理屈で考えるとそうなるわけですよ、ね、ただ信じてるわね救われるって言うんだったらもうあなた何やったってみんな救われるんだからいいんじゃないか、理屈はそうなる、それを批判する。ところがこの聖書の箇所はそのこともはっきり語ってますね。何によって語っているかというと、9節以下、行いによるのではありませんとね。私たちは恵みによって信仰によって救われます。このことは自らの力によるんじゃなくて神の賜物です、行いによるのではありません、それは誰も誇ることがないためです、ただ神にをのみ誇る、そうですね、ただ神の栄光のために。その後10節、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。注意していただきたいのは、神が前もって準備してくださった良い技だと言ってるんですね。良い技もね、神様が準備してくださってるって言うんですよ。その意味はね、何かというと、ここのところでね、私たちは神に作られたものだ、これ神の作品という意味ですけれど、神の作品というとね、もっと創世記に変えると分かる。神様が世界を創造された時に、人間を創造された時に、神様の作品として、で神様に似せて作られた神の作品として人間は作られてる、ね、そして人間はその時に何をするかというと、神様に仕えるために特別に作られた、ね、神様に仕えるというのは神様の御心に沿って技を行う、そして神様の栄光を表すために人間は作られた。ところが人間はもうね、罪を犯して死んでるわけですね、霊的に。そうするともう一遍神様はどうなさったかというと、先ほどのことですね、あなた方はキリストのゆえに新しく作られた、キリストと共によみがえったと書いてあるんだよね。新しく作られた、つまり私たちはもう一度死んだものだったけれども、神の作品として、新しい人として、神の作品としてあなた方は作られたというわけです。つまり信仰によって恵みによって救われた私たちはね、神の新しい作品なんだ、あの失われた作品なんだ、まあ、改めてキリストにおいて私たちによって作品が作られた。そうするとその意味は何かというと、あの勝って神様によって作られた人間が神の栄光を表すように、その技を行うように、神に仕えて歩むように作られたわけである。この新しく作られた人もその技を行うように作られたということを言ってるんですね。そしてその新しい技、神の御心に沿った技も神様ご自身がね、備えていてくださるんだ、こう言ってる。つまりあなた方は恵みによって救われるんだけれども、その時あなた方は感謝のうちに今度は神の作品として良い技を行ってあげるように、そしてその良い技もね、神様がの賜物だ、その良い技も神様のプレゼントだと言うんですよ、ね、こう考えてますとね、今日この聖書が言っている救いというものはもうどれほど素晴らしいものかということが分かるんです、ね、我々は信頼のものだけども、キリストを使わせてくださって、この絶望的な私たちの外にキリストを与え、救いを完成してくださったんだ、この方を信ずる力も神様が与え、備えてください。そしてあなた方が新しく生きるものになった、新しい人として、人間としてあなた方は歩むようになった、そしてその歩むときにあなた方は神のために生きる、その良き技も、神の御子にかなった技も、神ご自身が備え出してください、こういうふうにこのところは教えている。そうするとですね、いよいよもって宗教改革が語ったただ恵みによってのみということの意味がよくわかるはずです。そして 私どもが教えられてきたソリデオグロリア、ただ神の栄光のために生きるというのは、そういう神様のただ恵みによって救われたことから生まれている私たちの生き方、そしてそこにその生き方が生まれてくるということがお分かりになるんですね。ですから宗教改革を私たちが覚えるというのは、実は私たちの本当にキリストにおいて与えられた神の恵みに改めて生きる、このことの思いを強く与えるものだということがお分かりいただけると思います。お祈りいたします。愛する神様、今朝宗教改革記念礼拝を捧げることができまして、心から感謝します。私たちは誠に失われ、罪と咎の中で死せるものです。しかしあなたは救い主キリストを私たちに与え、キリストの十字架の死と復活によって救いの技を成し遂げてくださいました。私たちは信じる力さえないものでしたが、聖霊によって私たちにイエス・キリストに対する信仰を与え、罪の許しと永遠の命に預からせてくださいました。すべては神様あなたのなさったことです。ただ信仰を通し、ただキリストのみによりたらぬことを通して、ただ恵みによって救いに預からせてくださいました。このことを本当に感謝します。この感謝のうちに、あなたに喜ばれるように私どもが歩むことができるように、聖霊なる神をお導きください。そして一切の栄光をただあなたに帰して歩むことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。